おはようございます。こんにちは、こんばんは。氷町子のアクセサリーとかウサギとか、エクボと毒舌がチャームポイント、動物アクセサリーデコビーニャブランドディレクターの氷町子です。デコビーニャはウサギやリスなどの小さな動物たちをモチーフにしたアクセサリーを作っています。そんなアクセサリーブランドを19年間運営する中で、氷が考えたことや感じたこと、日々の暮らしの中で思ったどうでもいいようなお話をしている日記のような番組です。はい、始まりました。今日は朝晴れていましたが、きっと今から下り坂、天気予報によるとですけれども。ということで、この朝の日差しを活用して、何もしてませんが そうですね。洗濯も私、部屋干しなんですよね。なんかね、黄砂と、これご近所さんからお伺いしたんですけど、なんかね、黒いザラザラした砂が部屋に上がってる時があって、結構。で、最初なんか黒いほこりかなと思ってたんですけど、ほこりにしてはなんかちょっとこう、ザラッとしてるんですよね。って聞いたら、国分寺って畑がいっぱいあるんですね。田んぼ全然ないんですけど、畑が、まあ、点在しているというか、住宅地の合間合間に畑があるんですよ。で、その畑から、その畑の土が飛んでくるらしいんですね。風に乗って。私、地元に行った時は、中学校が近くて、裏が中学校で、で、グランドが近かったんですね。で、グランドの砂っていうのがどういうのかは知って、グランドの砂ってね、結構ね、白っぽい、まあ、若干黄色っぽい白っぽい感じなんですよ。で、それがね、埃みたいに、意地悪な人がこう、シュッてこう、お姑さんが、何々さん、こちらお掃除できてないわよ、とか言って人差し指でシュッてこう、家具の上を撫でたりとかするじゃないですか。ああいう感じで撫でると、白い、限りなく白に近い、若干黄みがかった埃っていうか。まあそれグランドの砂なんですけど、がこう積もりやすかったんですよね、家具の上とかに。で、そんな感じで、なんかこう、黄色いのも結構飛んでるけど、お部屋の中の場所によっては若干黒いんですね。で、まあそれが畑の砂。で、小学校のグランドも近いので、風向きによってはそのグランドの砂も飛んでくるっていう。そんな感じで、まあ、拭き掃除してればなんてことはないんですが、なので、外に干すのがちょっと若干抵抗があって、部屋干しなので、晴れてるからといって、そうですね、洗濯は洗濯物が溜まってからします。一人なので。まあ、定期的にはしてますけど、まあ、週にそうですね、2回とか3回。なあ、でも夏は結構するかな。本当どうでもいい話してますね。すいません。皆さん洗濯、夏、ね、お子さんいる方とかは1日2回とか回してますよね。私もお友達と話してて。ね、3回回してるっていうお家もありますもんね。まあ、一人でよかったと思いますけれども、そういう時は。そうですね。洗濯も楽な季節になってきたので、ガンガン洗濯したいな。何の話やって感じや。したいと思います。今日は、打って変わって、ブランドデコビーニャっていうのは、どういうカテゴリーのつもりで作ってるのかっていう話をしてもらえるようにしようかなと思ってます。デコビーニャ、いや、アクセサリーなんですよ。アクセサリーのつもりで作ってますよ。決して靴とか、服とか、カバンとかのつもりで作ってるわけじゃないですよ。そんなのちょっと、ねえ、冷静になれ、氷って思うじゃないですか。ただ、アクセサリーだとは思ってるんですけれども、もちろん、そのつもりで作ってますからね。ただ、例えば、何がいいかな。あ、テディベアありますよね。テディベア。熊のぬいぐるみ、テディベア。テディベアってカテゴリーとしてはおもちゃなんですよ。おもちゃ、玩具。ただ、あれを見て、玩具。ああ、かわ に玩具って思わないじゃないですか。テディベアはテディベアじゃないですか。いや、わかんないですけど、私、それ概念の話なので、人によって受け答えは違うかも。まあ、ぬいぐるみって思う方もいらっしゃるかもしれないですね、テディベア。で、それはそれで私は正解だと思ってます、もちろん。で、ぬいぐるみになってくると、若干おもちゃっていう意味合いも、増してくるというか。で、別にそれは、何がいいとか悪いとかいう話を今したいわけではなくって、そういうジャンル分けだと思ってるんです。アクセサリーっていうのは。なので、デコビーニャはアクセサリーです。確かに。ただ、そこに若干の違和感も感じてますよっていう話をしたいんですよ、今日は。テディベアはおもちゃです。確かに。ただ、若干の違和感ありませんか？そういうことです。ちょっとここ、うまく共感していただけてるといいなと思うんですけれども。で、ただ、テディベアみたいにデコビーニャっていうものに関して共通の概念を皆さんがお持ちなわけじゃないじゃないですか。当たり前ですけど。こんな、ね、三重県でせっせいせっせいとちまちま作っているアクセサリーが共通概念で皆さんにドンってあるわけじゃないので、それを伝えるのが私の仕事なんですよね。で、どんなものかっていうのを伝えていくっていうのを日々私はやっているわけなんですよ。まあ、この音声配信でっていうわけではなく、まあ、音声配信でもまあ伝えていきたいことではあるんですが、日々のね、お客様と接している時だったりだとか、SNS での発信だったりだとか、まあ、いろんな場面がありますよ。まあ、その、館というか、まあ、その、商業施設に対するプレゼンだったりだとか、する時だとか、そういう時に、デコビーニャって何ですかっていうのを私には説明責任があると思っているので説明するんですね。デコビーニャってまあ言うたらちょっと大層な言い方にはなるんですけど、独自カテゴリーみたいな感じで私は考えていて、もちろんアクセサリーなんですけど、ただデコビーニャっていうのはこういうものなんですよっていうのをお伝えしたいなと思ってるんですね、日々。で、お客様から、あと、そうですね、その、プレゼンなんかしたりとかしたときに、褒め言葉としていただくことで、あ、もう芸術作品みたいですねって言われたりするんですけど、その言葉が出てきたときに、私は、あ、ちゃんとお伝えできてなかったって思うんですよ。で、それはすごく嬉しいです。褒めていただいてるのは分かってるし、ただ、芸術作品みたいっていうのは、堺のその表現力だとか、そういうことにすごくフォーカスされてると思うんです。表現力、造形力。で、それはもちろんデコビーニャの一番強い武器だと思ってます。その武器がなかったら、すぐ戦おうとするね、私。世に出れなかったと思うし、それはもう、絶対に前提条件として、堺の造形力っていうのは必要だったし、これからも必要だと思います。で、ただ、堺も私も自分たちの作ってる、そのデコビーニャを、アート作品として作っているわけではないんですよね。で、その、アート作品じゃないって思ってる理由としては、アートってアーティストが作っているものじゃないですか。で、作家の表現を受け取ってもらってる、アーティストの表現を受け取ってもらってるっていうものだと思うんですね。アート作品だとか芸術作品だとかっていうのは。ただ、作品ではなくって、もうこれは本当に、デコビーニャ立ち上げの頃からもずーっと言ってることなんですけど、作品ではなくって商品に近いものだと思って私たちをお届けしてるんです。作品って、作品にもよると思うんですけれども、比較的アーティストや芸術家が発信したものを受け取っているものだと思うんですよね。まあそうじゃない作品もありますけれども、基本的に。じゃなくって、もっと関係性があるものだと思ってるんです。受け取った方が 自由に生活の中に取り入れていただけるようなものであってほしいと思っています。お客様がデコビーニャの商品を手に取っていただいて、で、そのリングだったり、ネックレスだったり、ピアスだったり、その、まあ、リングとしましょう。リングをつけていただく、その生活がどういう生活かっていうのはお客様ありきなんですよね。で、お客様がどういうふうに楽しんでいただいて、どういうふうに受け取っていただいて、で、生活の中にどう置いていただくのかっていうのを想像しながら私たちは作っています。道具とも違うんですけれども、道具はね、役に立たなきゃいけないんで、全然役に立たないので、そういう意味ではこう、使うっていう、何かのこう、ね、道具として使えるものではないので、ただ、生活の中にあるものとして、私たちはデコビーニャを置いています。もちろんアートみたいとか芸術作品みたいって言っていただくことをもやもやした気持ちで受け取っているわけではないです。それ自体はすごく嬉しいです。そんな風に感じていただけるなんてなんて嬉しいって思ってはいるんですが、ただそこだけではないんだよなって思いながらやっています。なので、それを言われることでがっかりすることももちろんないですし、素直に嬉しいんです。ただ、分かって言ってくださってる方もいらっしゃいます。もちろん、その、生活の中にデコビーニャを置いていただいてて、で、その上で、アートみたいだね、とか言ってくださる方もいらっしゃるので、そこはもうその言葉のね、流れだとか、その方と私たちの関係性だとかももちろんあるので、一概には言えないんですけれども、こう、プレゼンなんかでね、こうパッと伝えて、初めてデコビーニャ見ましたみたいな感じで、私の話を聞いた後に、ああ、なるほど、アート作品みたいな感じなんですねって言われると、あ、私全然伝えられてなかったって思ったりはします。それは私のしくじりですね。はい。そんな感じで、カテゴリーはもちろんアクセサリー、装飾品ではあるんですが、独自カテゴリーデコビーニャとして皆さんにお伝えしていきたいなと思っております。はい。伝わったかな？まだまだですね、私。はい。ここまで聞いていただきましてありがとうございました。今日は木曜日。5月28日木曜日、もくもく頑張る木曜日、週末になってきて、月末にもなってきました。28日は私、月末処理があるんです。毎月28、29でやるって決めてるんですけど、月末の書類や手続きを済ませ、そして今月の振り返りに向かっていきたいなと思います。もうあっという間に5月で6月まで来たらもう年末まで一気に駆け抜けますからね。恐ろしい。でも今年の年末は私個人的に仕事もそうなんですけれども、ちょっとプライベートでも頑張ってる、今お勉強頑張ってる、試験が、国家試験があるので、それと並走する感じになるので、年末のそのイベントごととかが、イベントっていうのはポップアップとかですね、そういうののスケジュールを、試験の日程を縫いながら無茶やっていう話なんですけど組んでる感じなので、本当にこれで通らなかったらというか、まあそうですね、うまくいかなかったら私恥ずかしいので、時間もまだまだあるので頑張って計画を立て、今日あたりですね、こう年末までのスケジュールをビチッと組みたいなと思います。応援してください。何の試験かも言ってないけど応援してください。よろしくお願いします。そしてこの音声配信も応援してもらえると氷超喜びます。いいね、いつも押していただいている方ありがとうございます。 そして最後までちゃんとこうやって聞いていただいている方も本当にありがとうございます。皆様の週末に向けての生活がキラキラハッピーな一日に、週末になりますように。ではでは、また明日、またね。バイバイ。